今ね、やっぱり若い子は平中さんがメキシコでタイトル取ったあの試合ってわからないと思うんですよね。
そうね、わからないね。
当時ね、海外に出てってベルトを取ろうなんてなかなか考えなかったでしょ。みんな日本でタイトルマッチやったから。そうそうそう。
いや、僕の場合もしょうがなく相手が強いチャンピオンだったから、やっぱり興行権とか、僕は世界ランキング2年ぐらい1位なんですよ、うん、でも普通だったら半年とか1年に1回指名試合が来るけど、うん、来なかったからね、うん、そういうのも不思議だったんだよね。だから1位で、平中1位で世界の WBA の1位だけど、世界戦が来ないんですよ、うん、これはもうやっぱり、まあ、僕も今だから分かるけど、やっぱりいろんな絡みとかいろんなあってね。でもそう考えてみると、まあ、海外の方で日本でやるのが楽なんだけど、まあ勉強になりますよ。
その相手倒した瞬間って、その感覚ってやっぱり覚えて
ます。まあ、やっぱり今でも覚えてます。覚えてますよ。やっぱりもうすごいこう手応えっていうのを拳に当たられて、この、あの、こう体に相手を当てた時には本当に覚えてますよ。うん、覚えてると覚えてる。僕はね、不思議なのはね、勝ってリングから降りたら足がね、地についてなかったような感じっていうのは、みんなに持ち上げられて、胴上げされてるような感じで、控え室まで行ったような感じで、あのチャンピオンがプエルトリコ で、うん、で僕はメキシコの青コーナーだったんだけど、メキシコの人が応援してたんですよ。プエルトリコと仲悪いんですよ。メイベントがチャベスというメキシコの英雄がいて、僕は彼とすごい仲良くて応援してたの で、うん、でこっちは反対だったんですよ。勝ったもんだから、僕はもう英雄扱いされて。
なるほど。
だから、あのポケットとかあっちこっちになんかお金とかドルを入れたりね、うん、メキシコらしいなと思って。まあいいのはもう多分一生味わえないだろうなと。
やっぱりその念願のね、世界を取ったっていうことで、これは本当に平中さんの人生がそこからまたガラッと変わるわけだけど。
そうですね、僕本当に変わりましたね。もうチャンピオンに行く前は誰もマスコミもあんまり来なかったけど、うん、飛行機に乗った時、帰り行きはやっぱ狭い席でこうずっとこう乗り換え乗り換えでやったけど、帰りはここの機長さんがなんか、今日この船飛行機に、あの昨日一昨日メキシコでチャンピオンになったボクシングの平中さんって沖縄の人が来てますけどって言って、僕疲れてても寝たんですよ。人みんな拍手やって、今日は機長からっていうことで、あのファーストクラスに上げてもらって、帰りファーストクラスに帰りして機長の権限で、うん、そしたらなんか料理もいっぱい食べれるから、なんか美味しいのたくさん、なんか初めてファーストクラスに乗りましたよ。あれは今でも覚えてますよ。はい、ドンペリっていうワインを、高いワインを機長からプレゼントして、まあ、酒飲めなかったから、まあ、うちのなんか、関係者とかそこにいるなんか偉い社長さんか知らない 5,6 人ぐらいの、みんなで乾杯して、おめでとう言われて、で成田に帰って、羽田帰って沖縄来たらジムまでパレードして帰ったんですよ、浦添のマイラの、あれはすごいやっぱり勉強になりましたね。本当に1週間に10本20本の取材が入ってましたよ。はい、あれだけは僕びっくりしましたね。あれじゃあボクシングする練習する暇なかったね。あ、まあ、人間変わりますよ。だからああいうのは本当に世界チャンピオンになって、僕はマネージャーつけてしっかりはトレーナーがやらないと、選手はあの逆にこういう周辺に潰されますよ。本当にで、どっかでやったら祝勝会、どっかでやったらお祝い、要はけじめ、付き合い付き合いでずっとやってると結局体壊しますからね。
さすがの平中さんもそこは分からなかった。
もう分からなかった。僕はもう行かなくなると、あいつチャンピオンになってエバったね、人間変わったなって言われるのが嫌だったから、そこはもうみんなこの前にいろんなところ行ったら、やっぱり体壊れましたね。けじめつけて、こことここは出て、ここはもうちゃんとお断りしないと、みんながみんなあげてもしょうがなかったですね。